エクストリーム知的体験ラジオ組体操です。どうも K です。
はい、ユージです。
さてさて、
はい、
突然めっきり寒くなってきた今日この頃でございますけれども、
はい、
体調含め最近いかがですか？
いやー、風邪を
引
きまして、まあだっていきなりね寒くなるもんですから、
あからさまな風声ですよね。
いや、私は、なんだろう、年がら年中、クーラーをつけてる人間なんで、
はあはあ、
つい最近までクーラーを。3日ぐらい前までクーラーだったのに、
はいはいはい、
突然、こう暖房みたいな。体にこれ良くないなと思いながら、
そうですね。
過ごしてるんですけど、
はいはいはい、
まあ、ちょっと風邪は風邪で、ちょっとね、声が、もう、みんな、お聞き苦しい点が、あるかもしれませんけれども、
はい、ご容赦くださいと、
ご容赦いただければと思いますが、お土産をもらったり、
うん、
まあ、どっか旅行行ってきた人の、特に海外から行ってきた人のお土産とかをもらった時にふと思ったんですけど、
はいはい、
まあ、いろんな国がある中でですよ、
うん、
昔はよく国力みたいなことを言うじゃないですか、国の力、
はいはい、
で国力がなんか、すごい、まあ、強大な国とか、
うん、
まあね、そうじゃないとか言いますけど、昔ってそれってものすごい、もう完全に軍事力じゃないですか。
はいはいはい。
基本は。
うん、
で今もまあまあ、そんな雰囲気はあるけれども、
うん、
正直そのすっごい軍事力を持っていたとしても、
うん、
別に使えないじゃないですかと、
うんうんうんうん。
発揮はできないよね。
そうそう使えはしないよね。
そうそう、みんなもう、みんなで終わりになっちゃうから、
うん、
まあ、発揮しませんと。
うん、
で、そうなると、なんかこう、多分、まあね、戦争とかがあればもうすごいはっきりするんだけど、
うん、
そういうのが最近ないので、そうは言ってもやっぱり、こう、なんか順位を決めたいみたいなことで、やっぱりその代理戦争的なところもあり、うん、それは、オリンピックだったりとか、
うんうん、
メダルを競ったりとか、
はいはい、
またワールドカップとかね、いろいろこう世界大会があるじゃないですか、う
ん。主にスポーツですよね。
主にスポーツじゃないですか。
うん、
まあ確かに分かりやすいと思うんですよね。その強さを表すみたいな。
はいはい。
だけど、あれいっぱいゴールドメダルを取ってきたとしても、
はい、
あんまり住んでる人は恩恵とか実はないじゃないですか。
ああ。
だから、うちはなんか今回金メダルね、一番取りましたっていう、言ったとしても、
うん、
すごい国力があるっていうイメージはついたけども、
うん、
みんなの生活がそこでいいかどうかあんま関係ないじゃないですか。
生活には全然関係ないですね。
あんま関係ないじゃないですか。
うん。
だから、そういう意味で、日常的じゃないんですよ、その国力は。
そうですね。
うん。で、そう思った時に、じゃあ、一番、みんなが自分の国を誇れる、ようなそういうバロメーターは何なのかなと思った時に、
はいはい、
やっぱりね、食事じゃないかと思ったわけですよ。
あ、
食事力イコール国力であるっていう。
ほうほうほう。
要は毎日食べるものが美味しい国に住んでる人の方が、
うん、
すげえなと思いません、そういう国羨ましいなと思うじゃないですか。
なるほど。
純粋にそれが国力でいいんじゃないのっていう気がしたんですよ。まあだからね、それだからって、その、まあ、料理世界大会、まあやってもいいんですけど、やってもいいんだけど、まあ、そうするとその、ほら、お互いになんかこう、うちの伝統はその、まあ、比べらんないとこあるじゃないですか。
そうそうそう。
両方美味しいみたいな。
うん。
だからまあ、それちょっと揉めるでしょうっていう気もするし、あとは、その国の、そのなんか、最高峰料理で競ったとしてもですよ、
うん。
それみんな国民はそんな高いの食べれないよね、みたいな。
そうだ
ね。冷ややかな目で見ることになっちゃうじゃないですか。
はいはい。結果的に国民の生活をやっぱり反映してないってことになるよね。
そうそうそう。だから、結局オリンピックと一緒じゃん、みたいになっちゃうわけですよ。
うんうんうん、
じゃあ、どれが、そういうのをね、考慮すると何がいいのかっていうと、
うん、
やっぱしですね、日常的に食べるお菓子だねと思ったわけ。
お
ー。これが世界一美味しい国が、一応、国力ナンバーワンでいいんじゃないかと思ったわけですよ。
なるほど。
で、みんなが、子供とかが、その、おやつとかに食べれる、いわゆるもう誰もが食べれるもの、
うん、
そのレベルが世界で一番高かったら、これはやっぱ国力あるなと思いません？
つまり、毎度の3食の必要な食事じゃなくって、
そう。
ちょっと余裕がある時に食べるお菓子こそが、
そう。
国力であると。その余裕の幅の大きさだということ、ね、
そういうことですよ。
はいはいはい。
しかも、ある程度のその、なんていうの、あんま高くできないわけじゃないですか。
うんうんうん、
だから材料とか、そんなにすごいものは使わないのに、
うん、
すごいクオリティを出してるんだとすれば、
はいはい、
これやっぱ技術力もあるし、
はいはい、
研究熱心であるとか、
はいはい、
そういうのも全部含めてるので、
うんうんうんうん、
これイコール国力なるんじゃないのって気がしたんです
よ。お菓子力が国力。
そう。はいはい、もしかしたらノーベル、賞排出者の数に比例するかもしれない。 誰かこれ統計とかやってもらいたいんですけど。で、それなんでそう思ったかというと、はい、やっぱ海外のお菓子を買ってくる人とかお土産でもらったりして、
うん、
特に中国とかでもらったやつもらったとして、
はいはい、
食べると、その、なぜなんだろうっていうぐらいまずかったりするわけですよ。うん、
月餅とか。
まあ、まあ、ね、いや、そうじゃないやつでも、いわゆる本当に、その今、別に伝統的なやつとかじゃなくて、みんなが食べてるようなお菓子でも、
うん、
正直やっぱこれはあんまりだなって思うわけよ。で、いや、それはね、その、なんて慣れてないからだ、みたいな。
はいはい。
いや、お前は日本人だからだろうって言うけど、
うん、
中国の人は日本に来て多分結構お菓子爆買いしてたりしますよ。
ああ、はいはい。
あの、キットカットとかさ。
うんうん。
でも逆はないもんねと思ったもん。
ああ、日本人向こうに行ってお菓子を爆買いして帰ってくる。
そう。やっぱないよねと思って。だから世界共通言語としての味覚の分野でこれは、その、一応優劣ついてるなと思ったんですよ。
ああ。
うん。なんかお菓子ってね、その、例えばその、あれですよ、その料理になっちゃうと、そのちょっと辛いもんがダメな人にとっては、うん、ほら、辛いのが得意な国とかは、ちょっと評価できないけど、はいはい、
うん、
お菓子は案外誰もがあのいける味覚の幅にある入ってるじゃないですか。
子供が食べれるようなもんだからね。
そうそうそう。だからこれは本当に世界共通言語としてのあの土俵が用意されてる気がしたんですよ。
ああ。
だから世界スナック菓子選手権とかをやれば、
はい、
おそらく世界一決まると思いますよ。
なるほどね。
国としての力が。
ふと思ったんですけど、
はい、
フィンランドのノーベル賞受賞者4人しかいないんですよ。
お
う。それはやっぱりサルミアッキとかを食べてるからですよね。
人口が少ないって言われるとそうなるんですけどね。ちょっとそれも加味しないといけないというか難しい問題ですけどね。
ねえ。
そうか。いや、そうだと思いますよ。だって、
うん、
あの、日本のそういう意味ではその何？ブルボンとかさ。
うんうん、
あと何でしょう。
明治とか。
明治とかもそうだけど、その、うん、そんなに高くないですよ。100均どころか、なんかお菓子の安売りの店とかだったらもう100円切るぐらいで売ってるけど全然美味しいもんね。
そうだね。
うん。
それが全部、その、例えばオートメーションの発達であるとか。
そうそうそうそう。
そういった小さい余裕の積み重ねで、あの価格であの美味しさだからね。
そうそういうことです、そういうことです。
うん、確かにそれは国力かもしんないね。
だからやっぱ技術の推移がね、あそこに集まってる気がするんですよ。
う
ん、
なるほどなるほど。
だからブラックサンダーを持っていけばもう世界が驚くと。これいくらで売ってるか知ってますかみたいな。あれパッケージ変えればさ、10倍の値段で売れるよね、世界で。100倍でも売れるかもしれない。もしかして。
立派な厚紙の箱に入れてね。
そう。あの、アップルデザインのなんか箱かなんかに入れてもらえれば。
アッセンブルドインカリフォルニアで。
そう。オープンね、出せばブラックサンダーさ。
限りなく深淵に近い箱でね。
ほとんど皆さんのお金は箱代に行ってます。
箱代ですよ。あの、ジョナサン・アイブが CM やるんだよね。
そう。ぐるぐる回したんだ、あれ。
番組では取り上げてほしいニュースや小ネタの垂れ込み、ご意見、ご感想を募集しています。番組公式 Twitter は、@ラジオ組体操、ハッシュタグは、#ラジオ組体操です。番組ウェブサイト、組体操 .com のメールフォームからもお寄せいただけます。些細なことでも結構です。ダメなニュースとアレな話題をお待ちしております。さて、それではニュースの方行きましょうか。
はい。
まずは、10月5日、ギズモード。元 Google のエンジニアが宗教団体を創立。Google 出身のエンジニアで2016年に Uber に買収された自動運転トラック会社 Otto の共同ファウンダーのアンソニー・レバンドースキー氏が Way of the Future という宗教団体を創立していたことが報道で明らかになりました。団体のミッションは人工知能に基づいたゴッドヘッドの実現を促進し開発することでゴッドヘッドの理解と崇拝を通して社会をより良くすることに貢献をするということです。
うん、
報道によると、Way of the Future は宗教団体として税金の免除を受ける申請はまだ行っておらず、本格的な活動はまだ表面には出てきていませんが、うん、何らかの目的があって創立されたことは間違いなさそうですよ、ということで、まあ要はイエス・キリストの位置が AI だと。
まあそうね、そういうことだよね。
いうことですね。
まあ 確かにその、そこの分野を研究してた人だから、
うん、
これこそが神であるみたいな、
はいはいはいはい、
思ったのかもしれないね。最先端にいたからさ。
だから突き詰めると、どうやら神様ってのは AI だなっていう。
そうそうそう。もしかしたらそうかもしれない。
ことになったんだろうね。
なんでしょうね。でもそれを、だからまだ作られていないっていうのは、うん、ちょっと宗教としては面白い、面白いというかその、
そうだね。
珍しいですよね。
神様はこれからできます
っていう。そうそうそうそう。これは、新しいよね、形として。ね、
今んとこなんかこう、未完成の何かがありますけど、
うん、
これから神様になっていく予定ですっていうことですもんね。
そう。
うん、
絶対的なものではないっていうのがいいよね。ね、逆にね。
しかもそれを民草が作っていくわけですからね。
そうだ、そうだ。
うん。
それで、なんかそうするとちょっとね、今までの、その上からの教えっていうよりかは、
うん、
むしろこう教えをこっちからこう入れていくとどんどんどんどん成長していくっていう。
そうだね。
ちょっと違うタイプの宗教になりますけど。
エンジニアのチューニング次第で神様の機嫌が変わるってことですね。
なんかちょっとね、そうなっちゃうよね。
だそのほら、将来 AI が人間の知能を超える、
うん、
まあ、シンギュラリティと呼ばれてますけど、
はい、
要は AI が AI を作って独自に発展していくみたいなところがもう突破点なわけですよね。
そうなったらもう人間必要ないってことだね。
そうなんですよ。そうすると、
その時点で完成するのかな。
そうするとそれはもう人の考えが入っていないのに新しい人工的な知能が生まれていく、
うん、
それは神様なんじゃないかっていうことかな。
これよくやっぱり難しいのは人工知能をどこまでみんなが求めているかっていうのが、
うん、
おそらく研究者によってばらつきがあるんじゃない。
そうだよね。
じゃあみんなのそのなんていうの、こまごましたことを代わりにやってくれるように便利になるよっていうスタンスの人もいれば、
はいはい、
そのさっきの、まあ、今回のその神を作るみたいなことで、
うん、
どんどんどんどん要は人間の手を離れていき、
うん、
羽ばたいていくみたいになって、のを求めている人、
はいはい、
っていうのは人間不要であるってことになるよね。
あ、
求めているところとしては人間はもういりませんっていう世界を求めちゃってるから、うん、
はいはいはいはい、
これは結構さ成り立たなくなっちゃう、このあの考え方違う人たちだと。
むしろそこに戦争とか起きそうですよね。
そうそうそうそ
う、うん、AI がいるっていう人といらないっていう人の間でいざこざが起きてもおかしくないですよね。
どっちが要は支配者なのかっていうことが、
うんうんうん、
これ全然違う話になっちゃうんで、
ね、
これはね難しいっていうかその怖い気もしますね。やっぱね、
その勝手に人工知能が考えて、うん、例えば経典みたいなものを一文一文作ってったりすることになるでしょう、きっと。
コードを書いていくみたいな。
そうだ、より良いその生活のために行動指針として教えがあるわけでしょ。
うん、
それを神様が決める、
うん、
人間はそれを代読してるわけじゃないですか。
まあそうですね。
そうすると AI が決めた、まあ、憲法みたいなもんですけど、
うん、
条文に従って我々の生活の規範ができていくってことですよ。
そうだね。
とんでもない規範が作られることもあるわけですよね、きっと。ね、
そうね。言語は禁止とかね。音声言語禁止とかね。
喋、はい、んなと。
うん。不要だからとか、
ね。はいはい。どうやら会話することで喧嘩が生まれてるぞと。
うん。
じゃあ会話そのものをやめた方がいいんじゃないか。
そう。
うん。かなりベータテストですよね。実験に付き合わされてる感が半端ないんですけど。
まあだからそうね。うん、
でもほらよく言うのは、AI っていうのは思考過程がなくって結果だけポンと出てくるって言うじゃないですか。
おお。
例えばこの間から、そのもう人間は将棋で AI に勝てなくなったわけですけど、
うん、
あれもなんでそこの手がいいのかっていうのが分かんないまま刺されてる。
ああ、そうかそうか。
で、人間はそれを後追いで研究してるわけですよね。
なるほど。
だから、よく分かんないけど神様であるところの AI が伝えてきた教えだから、守った方が生活は良くなるかもしれない。
ああ、そうかそうかそうか。
みたいなライフスタイルになるってことかな。
まあだからだね、焼き魚をお尻に挟んで寝なさいとか、ね。なんかいいらしいよみたいな。
いいらしい。
そういう健康法と一緒ですよね。赤パン健康法とかと。一緒のことになっちゃうよね。なんかいいらしいよ。
なんかそれによって GDP が上がったりするんですよね。
そうね。
なんかマラリアにかかんなくなったりとか。
そう。
ねえ。そういう、だから、膨大な統計、人類全体の行動の結果が、何らかの分析を経て、教えにたどり着くっていう、すごいブラックボックス神様の出来上がりってことですね。
そう。まあ、怖いけど、従っとくか、みたいなことになっちゃうね。
ちなみに、そんな中ですね。
はい。
日本で取得された商標を淡々とつぶやくツイッターのボットアカウントってのがいるんですけど、
はい。
商標速報ボットっていう。
うーん。
これたまに見ると面白いんですけど、 9月の19日に、ロボット同士。同士ってのは導く師匠の師ですね。が出願されていると。
すげえ。
で、区分が、まあ、電子応用機器、他、葬儀の執行など。
やっぱり。考えてるんだね。
さらに同じ会社が、AI 宗、宗教の宗ですね。
はい。
他にも AI 教など、
あ、
同日にバンバン出願していると。
うん。
いうこともあって、もしかすると日本にも来るかもしれませんね。
すごいね、それは。
パッと見ペッパーだと思いますけどね。10月7日、読売新聞。レゴランドでレゴブロック万引き。愛知県警港署は6日、男性45歳を窃盗容疑で現行犯逮捕しました。発表によると男は6日午後3時5分頃、テーマパークレゴランドジャパン内の土産物店内でレゴブロック3点販売価格5万300円を盗んだ疑いです。署がレゴランドから常習的に万引きをする人がいると相談を受けて、店内で警戒していた警察官が犯行を目撃し、現行犯逮捕しました。
うん、
調べに対し男は容疑を認めていて、売って生活費に充てるためだった。6月から200点以上盗んでいたと供述しているということですね。
いやー、それはダメだね。
多分見出しを聞いて、
うん、
テーマランド内のいろんなオブジェからちょっとずつ撮ってるんだろうと思ったんですけど、
そう
じゃないんですよね。
ダメですね。そのね、ちょっとずつちっちゃくするだったらいいじゃないか。ものすごい精緻にさ、撮る場所を吟味して、
はい、
縮尺は変えない。縦横斜め比は変えずに、ちょっとちっちゃくなってる。
はい、一回りずつちっちゃくなって
る。毎回毎回小さくなる。あ、なんかまた手を入れたな、みたいな。
はいはいはい。
なんか庭師が要は、
うん、
庭の木をちょっと小ぶりにするみたいなことですよ。
はいはいはい。
同じなんだけど小さくなる。
あそこのドラゴンちょっと縮んだなと。
そう。これは、だったらちょっと芸術的なね、やっぱり意味でも許せるじゃないですか。
うん、そうかもしんなかったんですけどね。
ダメだよ、その、盗んじゃ。
ただの万引きだったんですよね。
しかもそれを売るためってのはダメだよね。
ね、
例えば自分がどうしても今、完成させなければいけない、あの対策に100ピース足りないんですと。
はい、はい、はいはいはい。
そしたら、まあ、ちょっと許せるかもしれない。
上場酌量の余地がね。
うん。で、完成しましたみたいな。
はいはいはい。
ドラえもんですみたいな。
出てくるわけです。それ
似てねえし、みたいな。
しかもオリジナリティもないし。
わかんないよ。それ姫路城とか作ってるかもしれないけど。
それは立派ですけど。
これだと確かにかなりいるだろうね。
そうだね。
しかもなんか、ね、16分の1くらいとかだったら大変だよね。終わる気がしないっていう。50年はかかるな、みたいな。
一人じゃね。
山中に実はあるみたいな。人知れず。これは確かにちょっとずつ盗んでるとかしないと、
はいはい、
資金力、築城にはお金がかかりますからね。資金力のない大名としては、やっぱり、
はいはいはい、
万引きするしかないですよね。
有名なアウトサイダーアウトで、シュバルの理想級ってのがあるじゃないですか。
はい。
ゴミで作ってるお城みたいなやつね。
うん。
ああいうのを、赤城山とかそういうね、地味な山とかに作ってるかもしれなかったですね。
だったらちょっとあれなんだけど、売るためってのはダメですよね。
ダメでしたね。10月10日、千葉日報。自称霊媒師の女を逮捕。
うん。
霊媒師を語って長期間にわたり女性を騙して現金を盗んだとして、木更津署は10日、窃盗の疑いで容疑者70歳を逮捕しました。
うん。
署によると、容疑者は女性と知人で、霊媒師を名乗って、霊が呼べる、先祖がお金をお供えするように言っている、うん、などと1年半にわたって騙し、複数回にわたって現金を供えさせていました。風呂敷などに包んだ現金を隙を見て取り替える手口で、女性から複数にわたって現金約2600万円を盗んだとしていますと。ということですね。
すごい。
ご先祖様は現金をご所望ですと。
なんでかしらと思わないかね。
霊界で使うのかしら。
まあ、それはね、確かに、その、お団子を備えるのと同じかもしれませんよ、確かに。
はいはいはい。
意味合いとしてはね。どうせなくならないしな、置いといてもと思いながら、まあ、うん、お供えするじゃないですか。
そうですね。 そうすると、うん、金じゃないおか、あの、ただの紙とすり替えられてたっていう話なんですよね。
あら、不思議と。
インクだけ持ってったわ、みたいな。
すり替える意味はあるのかな？
何なんだろうね。結局バレるじゃんね。
だから、なくなる？
うん。
あ、だなくなったら、それはさ、例えば、これは、ね、先祖、ご先祖様が持ってったんですとかって言って、そこまで信じさせれればいいけど、そこまではちょっと無理だ、まだ。
そうだね。
ええー、ってなっちゃうから、うん、あの、風呂敷を要はかけた状態で、うん、こんもりした状態は残しておくんですよ。
はいはいはい。
見てはいけませんと。うん、あるでしょ、まだと。はい、大丈夫です。で、また、もう実は中身は違うんだけど、うん、じゃあもう一山ここにもお供えしてくださいってやってたんじゃない
の。ああ、どんどん増やしてったのかもね。
そう。で、ある時、なんか風がひら、あの、風かなんかでこう、風呂敷がひらってなって、
はいはい。
あらっと。なったんじゃないの。
お札がコピー用紙にっていう。
うん。まあでもね、タンス預金とかにもしあったのであれば、
はい、
タンスからその仏、あの前に行っただけだから、
うん、
まあね、変わらないからいいかと思ってたらすり替わっちゃったと。
そうですよね。まさか取られるとは思ってないですもんね。
すり替えるテクってすごいよね。
ね、だからどっか心の中で霊を信じてはいつつも、うん、霊がお金を持ってくはずはないって思ってるわけですよね。
そうですよ、絶対そうよ。だからそれはだからお団子とかと一緒ですよ。
一緒ですよね。なくなるはずがないと思ってるわけですから。
そう、あれですね。すり替えるにしてもさ、なんかさ、聖徳太子とかに変わってたらさ、なんか、霊の力を信じさせることもできるじゃないですか。で、ね、やっぱりほら、ご先祖様亡くなったの、このと、ね、このお札の時だから、みたいな。
はいはいはいはい。
使える形に換金したのね、みたいな。
10月11日、FNN、下着泥男を逮捕。
うん。
9月、神奈川県内のアパートから女性の下着を盗んだ疑いで男性が逮捕されました。
はい。
容疑者57歳は自宅の捜索でおよそ140点の女性の下着を押収されていました。
うん。
調べに対して容疑者は20代の頃からやっていたが初めて逮捕されたと供述していると。ということで、まあ37年余りやっていたと。
なんでちょっと誇らしげなの？若干なんか自慢げに聞こえますけどね。
ねえ。
でもさ、その割に140点って少なくない？
そうなんですよ。年間140枚を30年間なんで割ると 4.6 枚です。
あ、
う、あ、ん。かなりつつましいですよね。
かなり厳選してんじゃないですか。
そうですよね。
もう年間ベストな4枚を盗むぞと俺は。これじゃない。まだこれじゃない。これだみたいなところで。はい、だから3ヶ月とか吟味してるんでしょうね。
そうですよね。かなり見、こう見て回って、これだなっていう。
四半期に一枚取る。
そうなんですよ。お眼鏡にかなったやつをゲットしていくっていう。
で、今年の上半期ベストとか、下半期ベスト的な。
それだけを取ってるわけですよね。
そうです。かなりね、あの、抑制の効いた人ですよね。
そうですよね。
これに手を出してはいけないみたいな。
そうそうそう。最近増えすぎたグッドデザイン賞とかに苦言を呈してほしいですよね。
そうですね。モンドコレクションとかね。
そうそうそう。
うん。
手当たり次第やってんじゃないっていうこと
ですね。ダメですと、
うん。まあそうだといいですけどね。
うん。
あの、いらなくなったら捨ててるだけっていう可能性がありますからね。
コレクターとしてどうなんですか？最近流行りのその、持たない主義みたいなことを取り入れてる人なのかな？
ミニマリストだったっていう。
うん、つまり、その、1年間使わなかったものは捨てていいっていうのは大体あるじゃないですか。
はいはいはい。
だからこれ1年間で140枚は見てるんですね、多分。
なるほどね。
何かしらの形で使ってますね、これ。1年間のうちにね。
残った精鋭なわけですね、これはね。
そうですね。
何回捨てようとしても捨てられないビデオ的なやつですよね。
そうね。
はいはいはい、はい。
捨てようと思ってもう一回確認で見ちゃうってやつね。これもそうでしょうね、多分、ね。
そうだね。これは手元にっていう、そう、何十回という結論を経たんでしょうね、これがね。10月12日、ネトラボ。ニコラス・ケイジうまい棒、配布中止が決定。
お、
映画、俺の獲物はビンラディンの前売り特典として予定されていた特製うまい棒、ニコラスティックの配布が中止になったことが分かりました。
あら。
同作のインターナショナルセールス会社である、フィルムネーションインターナショナル LCC 及び日本での配給担当であるトランスフォーマーは10月12日、連名でプレスリリースを発表。配布中止になった理由について、 残念ながらこのプロモーション展開によりニコラス・ケイジ氏が日本の製菓会社に対して肖像権を与えているような誤解が生じ、多くのニュースメディアを通じて間違った情報が拡散されました。ケイジ氏はこれを認識しておらず、肖像権の使用許諾も与えていないことに加えて特定の製菓会社を支援している事実もありませんということです宣伝担当に問い合わせたところ、一連のグッズはすべてニコラス・ケイジ及び権利元会社との契約に基づいて一定のガイドラインに則って制作していたとのことです。しかし今回のニコラスティックについては権利元よりガイドライン違反があるとの連絡があって急遽配布の中止を決定したそうですよということですね
よくわからないんですけどね
なんで映画のプロモーションにうまい棒だったのかいまいち関連がないんですよね。
なんか映画の中に出てくるんじゃないですか、うまい棒が。
ビンラディンを捕らえに行く際に
そうこんなに軽い軽食はないねみたいなカバンに入れても軽い軽いみたいななのにこんなに味付けがいっぱいあると、
はいはいはい、張
り込みとかする俺らにとってはこれすごい素晴らしいんだ
と。ぴったりじゃないかと。
そうそうそう、うん、っていうことじゃないですか
えー、最近ニコラス・ケイジの話をしてなかったんで、ちょっとぶっこんでみたんですけど。
まあでも、合うね、やっぱり。
はい。
あの人はこういうネタに。
うん、こういう目に合いますよね。
うん、うん。招いてるとしか思えないね、やっぱね。
なぜかこういう目に合うんですよね。
うん。これ頼んだら何作ってくれるってこと？
あ、まあ、パッケージぐらいは作ってくれるんじゃないですか？
あ、50円とかなのに。うん、あ、だから、すごい、それは高いんだ、多分ね。
ね。
だから、写真とか使っちゃいけないって、写真とか、要は、似顔絵だよね、多分使うとしたらね。
まあ、できることだったら似顔絵になるんでしょうけどね。
それがちょっとだから、肖像権に触れると。
そういうことですね。
いや、これはもっと不行きですとかって言えばよかったらね。
そっくりですけどと。
いや、一応、だから、しょうがないからって、隣にグッチ雄三をちょっとちっちゃく入れれば。ほらほらほらほらと。
本人じゃないでしょと。
なんじゃない、違う違う。
10月13日、サンスポ。20代の女性警視庁職員が狂言誘拐。警視庁の20代の女性職員が9月、名古屋市の実家へ帰省中に誘拐されたかのようなメッセージを LINE で父親に送り、愛知県警が一時誘拐事件として捜査をしていたことが13日、捜査関係者への取材で分かりました。捜査関係者によると、女性は帰省中の9月20日、誘拐犯を装って身代金5000万円を要求する内容のメッセージを父親に送信、
うん、
県警は父親からの110番を受けて身代金目的の誘拐事件の可能性があるとみて捜査を始めました、
うん、
しかし間もなく女性が帰宅したため虚偽のメッセージだったことが分かりました、
うん、
県警は家族間のトラブルが原因で騒ぎを起こしたとみていますということですね。
帰宅したの？
帰ってきたんですよね。
普通に。よく、それは何？その間でいいやと。その、まあ、おふざけとして。
なのかな、
うん、
お父さんが早とちりだったってことですかね。
早とちりだよね。
うん。
で、まあ、見てないからわかんないけど、その文をさ。
そうだね。文春がばらまいてくれない限りわかんないですよね。
LINE のあれをね。
LINE を。
LINE をね。でも、ちょっと警察官だからさ、
うん、
あれじゃないですか。お父さんも元警官とかでさ、
あ
クソ真面目みたいな。
はいはいはいはい、はい。初動が大事だと。
うん、そうそうそうそうそう。誘拐事件においてはな、みたいな。
はいはいはい、
初動捜査が肝なんだと。
はいはい。
ということで。
まずは、その、捜査体制をしっかりと敷いてからね、
そうそうそうそう、
犯人とコンタクトをっていう、こ う, う、手順を敷いたんでしょうね。
うん。
うん、
もう自分の家には、逆探知を繋いでる可能性もある。昔使っていたみたいな。
黒電話を。
うん、そうそうそう
そう。お父さん時代が違うわよっていう。
今、携帯にかかってくるぞ、普通みたいな。
そうそうそうお父さん、LTE よと。
何みたいな。
10月13日。産経新聞、植木鉢を盗んだ76歳男を逮捕、
うん、
企業の玄関に置いてあった植木鉢を盗んだとして滋賀県警近江八幡署は11日窃盗の疑いで容疑者76歳を逮捕しました、
うん、
一帯ではここ数年花を植えた植木鉢が盗まれる被害が多発町のミステリーとなっていて回覧板を作って注意を促した地区もあったほどです、
うん、
被害企業も6月の20日余りで立て続けに10個も盗まれていて、防犯カメラを設置してチェックすると犯行の様子が映っていたということです。
うん、
調べに対して容疑者は容疑を認めていて、花が好きで盗んだと供述、さらに10年ぐらい繰り返して盗んだとも話しているということですね。
ストレートな動機ですね。
花は好きなんですけどね。うん、金を払う気はないっていうことかな。
育てる気もない。
誰かが育てたやつをもらってきちゃ う, っていう。
その、何、うん、でしょうね。育てた結果、
うん、
咲くっていうその感度はいらないんだね。
そうですね。花見るのは癒されるけども。
そこだけでいいんだと。
そうそうそう。その一瞬だけが欲しい。
なんか、あれだね。すごいわがままな映画監督みたいなやつですね。俺は最も輝いている一瞬を切り取るみたいな。
そうそうそう。
そういうことを言いそうですよね。
雲が邪魔だっていうタイプの人ですよね。
そうだね。
まあ、盗んだ花で癒される気分はどうだっていうの聞いてみたいですけどね。
気にしてないんだろうね。
そんなことはね。花は綺麗なんだからいいじゃないかっていう。
ある意味純粋ですよね。です
ね。それはちょっとサイコパス気質がありますよね。被害者の人みんな呆れたと思いますけどね、この供述には。
まあね、だから、絶対的な美なんでしょうね、花は。
ああ。
それのね、入手手段だろうが、方法だろうが、そんなものは関係ないなと。
はいはいはい。
この美しさの前には皆平等。
よって俺は無罪っていう。
そういうことだね。花、下に人間っていう構図だから、ね。すごい。
すごい。
すごい理論ですけど。
では、不審者の方行きましょうか。
はい。
まずは、不思議な解決編、連続していきます。
はい、
10月9日、埼玉県午前3時45分頃、ランニング中の男性が男に刃物のようなもので切りつけられたとの情報は寄せられました。が、その後関係者に調査をした結果、事件性がないことが判明しました。
いや。
そして10月10日、埼玉県。
うん、
女性が見知らぬ男に刃物のようなもので切りつけられたとお知らせしましたが、うん、調査の結果、刃物の使用はなく危険性がないことが判明しました。さらに10月11日、埼玉県、
うん、
包丁のようなものを持った男の目撃情報についてお知らせしましたが、調査した結果、対象の男を発見し、うん、持っていたものは刃物でないことが判明しましたと。ということで、10月の9、10、11、埼玉では刃物のような何かが流行していたということですね。
でも、こんだけ集まるってことはですよ。
うん。
どう見ても刃物だってことだよね。
パッと見刃物だなと。
だよね、どう見ても。
うん。
3人っていうことは結構な確率で間違ってますから。
しかもこれそれぞれね、全く関連がない地区で起きてる事件なんですよね。
おー。
なんかだから、トラさんみたいな人がいてですよ。
うん、
連続して、こう、いろんなところで刃物っぽい何かを叩き打ってる可能性がありますよね。
ああ、偽物の、だ、まあ、おもちゃなのかな、そういう意味では。うん、
だって、切りつけられたって言ってんのに、刃物じゃなかった。事件性はないって言ってる、
ね。だから、やっぱりよく、刃が、要は何でしたっけ、へっこむ。刃の部分がヘッコムナイフとかあるじゃないですか。
ジョークグッズね。
それがあまりに精巧なやつを今回作ってしまったと。クオリティ高すぎると。
はいはいはい。
光ってるじゃないかと。金属のよう、金属じゃないか、これはすでに。
ハリウッドの小道具じゃないかと。
そうそう。流出したのかな、ハリウッドのなんか、
はいはい、
本来だったら、ハリウッドに収めるつもりだったんだけど、
はいはい、
ちょっとわがままプロデューサーのあれで、うん、ちょっと発注キャンセルになっちゃったんで。
武器が変わったんで。
そう。売りますと。格安で。それが、ちょっとこの埼玉県内でね。
はいはい。
裁かれたもん、
ね。裁かれた。そして、電話。
はい。
10月13日、愛知県、午後2時頃。高齢者のお宅に補助金の申請をされる方は、1のボタンを押してください。と、外国人風の話し方で音声が流れる電話がありました。
また。また出たよ。ボタン操作。誘うやつ。
沖縄から愛知へ。
でも、 外国人風なんだ。
補助金の申請をされる方は ちゃんとやれっていう
。だから、いたずら説だったら、それありですよね。
うんうんうん、
よりいたずらが同行してるっていう。
これは面白いぞ。
そうそうそう。ね、外国人風で行ってみようと。次は多分ね、宇宙人風で行くよね。
ああ
我々れわれ。
補助金の。
そう。次はそうだと思う。どこまで行けるかっていうね。銀河ダラーで支払われますみたいな。ちゃ
ギャラクシードルだよね。
GUSD ね。
U.U.S. 宇宙連邦が米国のものに
何か信憑性あるな
支配されてるんだね。
うん、おそらくそうなるでしょうみたいな。
なるよね。もうアポロ計画が完成していた。
実はもうやってるんです。
月の裏側には
そう
ね、連邦準備銀行が
そう FRB や月支店があるんですよ。
そして、意味不明言動系。10月5日、愛知県、午後4時半頃、酔っ払った様子の男が、児童に対して、木の棒を振り回して、かかってこいと叫びながら近づいてきた。
もう、あれじゃない？子供たちを猿だと思ったんじゃないですか。猿に取り囲まれたみたいな。かかってこい。
やるっきゃない。
うん。まあ、正しい反応ではありますよね。棒を持つってね。
そうですね。
うん。
うん、道具を使いましょう。うん。その前に飲みすぎるのやめましょう。
まあ、そうなんだけどね。
ですね。10月7日、福岡県、午前11時頃。建築現場の関係者を名乗る男が民家を訪問して、
うん、
あなたの自宅の瓦が取れかかっている、
うん、
お金を支払ってくれれば修理するなどと言って現金を要求し修理に来なかったという事案が発生しました。
まあ来ないだろうね。
まあね、
うん、
なんかそれっぽい振りぐらいはしてもいいと思うんですけど、
登るぐらいしてほしかったね。
ね、ちょっとチェックしてからっていうようなね、うん、そんな小芝居もない
だ。ちょっとさ、なんかねえ、その辺にあった石でもくっつけとくとかさ。
応急処置っていうことで。
そう。ビニールシート貼るとかさ。
ねえ、そんなこともなくですよね。
うん、
だよっぽど口先だけで丸め込まれたんでしょうね。
そういうことになっちゃうね。
うん、
まあ、見えないからね、上はね。
そうですね。だからまあ、下からでも俺が見ればわかるんだっていう。
そういうことになっちゃう。
ことですよね。
音でわかるみたいな。
今カラスが跳ねた音でわかったんだと。あの音はまずいぞと。
荒れてるよと。
水漏れするのは時間の問題だと。
そうそう。
いうことですかね。
うん。
10月7日、埼玉県、午後4時55分頃。生徒が不審な男に足を引っ掛けられる事案が発生。さらに同じ日の午後5時頃。女性に対して足を引っ掛けるような行為をする男を目撃したとの情報も寄せられています。
おお。
まあ、埼玉市で足を引っ掛ける男が続出ということですね。
うん。
まあ、同じ犯人ですよね。
足払いの練習？転校生が来た時に足をかけるやつです。紹介の後ね。
調子に乗んなよと。
うん。それがちょっともうね、ずっと続いてんじゃないですか。その自分から。
はい。
転校生が。人を見ると、足をかけてしまう。
転校生が来まくってるってことですよね。
そうですね。もう慣れちゃってね。
はいはい。10月9日、兵庫県、午後6時40分頃。路上でナイフのようなものを電柱に突きつける仕草をしていた不審者が目撃されました。
お
お。うーん。
何か捉えたんじゃないですか、獲物を。
ああ。
電柱をこう、カサカサって言ってる雲とかをさ。
はいはいはい、はい。
ガラッとか言ってこ
う。そうだ
毒蜘蛛だみたいな。危なかったな、坊主みたいな。
こいつは、セアカゴケグモと言ってな。
そう。
気をつけるんだぞ。
そうね。うん。まあ、俺がアマゾンをね、 冒険した時には今よくいたけれどもと。こんなところでお目にかかるとは珍しいと。
いやいやいや、もう珍しくないですから割と。
ああ、そうか。それは大変だ。
よっぽどちょっと日本から離れてたんでしょうね。
まあね、やっと帰ってきたんです
けど。10月9日、静岡県、12時55分頃。自宅の敷地内で男が干してあった子供用の上靴を手に取って眺めていました。
まあね、コッペパンみたいだなみたいな。しかし白いなみたいな。最近流行りのふにゃふにゃしたパンかなみたいな。そうか、ちぎりパンか。そういう考察をしてたね。
真っ昼間からね、うん、給食に思いを馳せてたんですかね。先っちょの黄色いのはジャムかな。
マーマレードだね、マーマレード。
タレコミいただきましたジミーさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
10月11日、奈良県、午後3時30分頃、児童が一人で下校中、男性がラムネをあげると言ってしつこくついてきました。何回もしつこく言うのでラムネを食べた。その後男はお母さんに言ったらあかんよと言って指切りをさせられました。
これはダメね。
即通報されたんでこのメールが届いてるってことですね。
まあお母さんには言わずに警察に行ったんですよ。
そうですね、うん、うん。
それ正しいかもしれない。
行き届いたお子さんですよね。
うん、
うん、
いや、ラムネはね、ちょっとね、ダメですよね。
今時、ラムネって分かるラムネ売ってないですけどね。
売ってないね。
うん。
やっぱお手製なんじゃない、うん、
砂糖を。
うん、なんか作れそうな気がするもの、ラムネは。おじさんこれをね、商売にしようと思ってるんだ。
きっと儲かると思うんだよね。
そう。今あれだろうと、エナジードリンクブームだろうみたいな。
はいはいはいはい。
エナジーラムネだよ。
ブドウ糖だからね。おじさん50年ぐらい遅いですね。そして声かけ。10月5日、滋賀県、午後9時15分頃、セブンイレブンの駐車場の付近で、塾帰りの中学生3名が話をしていたところ、生活家を名乗る男が近づいてきて、生活感について質問をしたいと声をかけられました。話の内容は最初は、帰る時間は、塾は週に何回ぐらいか、お小遣いはいくらなどでありましたが、次第に、脇毛生えてるの？下の毛生えてるの？見せてくれない？などと、卑猥なものになったため、生徒が不審に思ってその場を離れましたと。ということですね。
我慢ならなかったのね。
聞きたい欲求がね。
うん。
まあ、生活感ではあるんですけどね。
生活感を調べる。生活家ってそういうとこじゃないよね。
最近どうって話じゃないからね。
そういう調査をする 部署ではないですけどね。
生活家、脇毛生えてたからなんだって話ですからね。
いや、これはあれじゃないですか。危ない危ないと。
はい。
我々がこう意図していない成長しているみたいな。
第二次成長が早い。
そう、早い。これは課長に報告だみたいな。今の我々のアプローチではダメですみたいなことになるかもしれない。
きっと課長もどうしようもないでしょうね、それはね。10月10日、大阪、午後4時頃、徒歩で下校中の中学生が見知らぬ男に、2万円でパンツ売ってくれる人知らないと声をかけられました。お前のパンツには用はないんですけど。
あ、そういうことなんだね。
うん、もしくはあなたはきっと4万円ぐらいするから。
ああ、そういうことか。
2万円ぐらいの人はいないかなと。
それだと隣組のジャイコちゃんかしら。
ジャイコ要求高いんだか低いんだか。
こうなっちゃうからね、あんまりね、最初から値段を見せると良くないんじゃないかな。思いますけどね。
交渉は高めに出していかないとね。その子、ジャイコ売りましたよね。
うん。
友達じゃないですよね。10月10日、長野県、午前7時25分頃、徒歩で登校途中の中学生らが、 車に乗った男に、夏服だけど、ワイシャツ寒くない？と声をかけられました。
まあ、それは、だからさっきの生活感を調べてるんじゃないですか。
まあね、10月なのに夏服ってことは衣替えをしてないってことですから。
そうね。
まあ、その辺ちょっと注意が必要かなっていうことかな。そう。
ちょっと風邪をひくぞと。
まあ、長野ですしね。早めに衣替えをしましょうっていうことかな。
そういうことだったんじゃない
かな。はい。カーディガンを一枚羽織ろう。
そうね。真っ当なアドバイスだよね。
10月11日、大阪、午後6時頃、下校中の生徒に対して、可愛いね、下着が透けている、と声をかけられました。
おー、本当なのかな、それは。
本当に透けてるかどうかに、ちょっと気になるところっていうことですか？
本当に透けてるのであれば、それは、注意ですよね。
はいはいはい。
気をつけろよと。
おやおや、透けているぞと。
そうそうそう。
うん。
まあ、教えてあげるっていうのも、まあ確かに必要かもしれないから。
ですけど、
うん。
もしかすると、下着が透けてるからこそ可愛いっていうことかもしれないからね。
そうだね。
うん。
そこが可愛いみたいな。
それで可愛さアップだ。
2万点アップみたいな、ね。
ポイントが高いっていう。
非常に高いね。
最悪ですよね、端的に。
うん。
10月11日、徳島県、午後8時頃、高校生が徒歩で帰宅中、K の車に乗った二人組の男に、車内から、何しよん？僕と恋してくれる？などと声をかけられました。まあ、恋は落ちるものであってね。
するとかじゃないですね。
心の準備してからするもんじゃないですからね。
まあ、ちょっと。暇を持て余した若者感がありますね。
ありますね。ちょっといたずらっぽいですよね。
やることないんだろうな。
ただ、男は二人組で、年齢30代と50代ぐらいだったと。
もう、壊滅的にやることがないんだね。この街には何もないみたいなことになっちゃって。
暇な親子っぽいですからね。
本当に暇なんだよ。
仕事をしてほしいですね。10月11日、東京都、午後3時30分頃、児童が下校途中男に、私、リカちゃん、と声をかけられました。
せめてボーイフレンドの方の、
ね、ケンですよね。
ケンね。ならいいけども。
リカちゃんのボーイフレンドのっていうことになればね。
私、リカちゃんはちょっと。
ねえ。
ちょっとね、見た目が違う。
もしかしたら携帯を持っていたかもしれないですけどね。
あ、もうね、それをね。
で、リカちゃん電話に答えてあげてる人かもしれない。
テープじゃなかったんだ
な。なかったって。人力。
毎回言ってる。
もう緊急対応もこなすんですよ。
24時間。
4時間。もう、交通事故の保険か、リカちゃんかっていう。
そんな激務だったら知りませんでした。
10月12日、神奈川県、午後4時10分頃、歩いていた児童らが車に乗った見知らぬ男に、すごいところがあるよ、と声をかけられました。
極楽浄土とかそういう。
そういう
感じがしますけどね。
桃源郷的なやつがあるんでしょうね。
もう、あれでしたか、何でしたっけ、孫悟空が目指してるとこみたいな感じですね。
天竺がね。
あ、そうそうそう。
はいはいはい、はい。川崎市多摩区に。
そう、あるんです。実はここを目指してたのか、みんな、はいはい、みたいな。
見当違いだったな。
西に行くのは間違いだったね、みたいな。
明大の生田キャンパスの脇か。西とは言うけど、ここか。
ということですよ。そういう発見があったんですよ。
10月12日、静岡県。夕方にオートバイに乗った男が中学生に対して、楽しい思い出作らないか？お菓子を家で食べない？と声をかけました。
おお。
まあ、お菓子以外楽しいことがない。
お菓子でしか作られない思い出なのね。
うん。
お菓子持ち寄りパーティーみたいな。
あ、はいはいはい。
おやつの時間。
まあ、そういうのに憧れるぐらい自分は楽しいことがなかった人なんでしょうね。
そうね。まあ、ちょっと昔はそういうのなかったから、君たちにはぜひ、
はい、
そういう思い出を作ってもらいたいと。
はいはいはい。
でもね、そうおかしい次第ですよね。その、今の子たちがさ。
そうですよね。
それってインスタ映えするやつですかみたいな。言われちゃうよ、多分。
そうですよ、ね。 何ですかこの石っぽいやつはと。盆地のおかきって何ですかっていう。
そうね、投稿しづらいでしょこれはと。
そうですよね。
タグ付けが難しいじゃない。
できないよね。
ハッシュタグよくわからないお菓子みたいな。
意味不明的なやつを。
食べれるか不明、はいはい、ハッシュタグですよね。
そして露出その他まとめて、10月7日愛知県午後3時35分頃、全裸の男が手に服を持って歩いていました。
うん、最近なんか持ってるやつが多いんだよね。
そうなんですよ。10月8日北海道午前0時50分頃、全裸の男がジャージのようなものを持って歩いていましたと、
うん、
いう事件もあって、どうやらまあ帰りを心配しているような、
そこがちょっと残念だね、
うん、動きが見られますよね。
うん、やっぱあれはさ、もう出たと、もう出たら以上はもうそれで帰るしかないっていう。
うんうんうん、
その、切羽詰まってる感が、やはり人に恐怖を与えるんですから。
そうですよね。それこそがストリーキング魂ですよね。
そうなんだよ。
うん。ノーウェイだぞっていう。
そうね。
うん。
これは片道切符なんだ。
そうそうそう。服を脱いだら一方通行っていう。着替えが足りないですよね。
そうね。うん、排水の陣っていうことがあるじゃないですか。だからこそ脱げるんですよ。
そうですよね。全、
うん
うん、裸の道っていうことですよね。10月7日、静岡県、午後5時半頃、下校途中、道路脇の草むらに下半身を露出した男が立っていました。
草むらに立っている。
まあ、事故ですよね。まあ足元に何が転がってるかっていう想像を働かせれば、通報の手を緩めてあげてもよかったのでは。
まあね。
だって上 T シャツ着てるんですよ。
生理現象ですよね。ね、一瞬ね。
その可能性がちょっと否めないかなと。
まあそこはだから、無言で、ティッシュを投げ込んであげるとかね。それぐらいの、気遣いが欲しいですよね。
ポケットティッシュ投げても飛ばないんで、うん、中に石を入れて投げてほしいですよね。
そこまでの気遣い。
10月7日、静岡県、12時頃。中学生が自転車で移動中、ランニングしながら陰部を露出する男を目撃しました。男は40代ぐらいで、白いランニングシャツに白いランニングパンツだったと。いうことですね。
時折出すと。
前が出てるんでしょうかね。
ああ、もう最初から出ちゃってるのかな。
まあ、パンツ履いてるのに出てるっていうことはね。
ああ、そっか。穴が開いてるみたいな。
かな。脇から出すってことはないでしょ
う。いや、ピラッ、ピラッとこう。
うん。
途中、なんていうんですか？パンツ下げるみたいな。
それ走りながらやるのだいぶ大変ですけどね。
じゃあ息継ぎみたいな感じですよ。あそこが呼吸器なのかみたいな。有酸素運動。あそこがこう空気を、酸素を取り込んでるのかもしれない。
それはね、保健所に電話した方がいいですよ。知らない生き物ですね。有性からの物体的なやつですよ、それきっと。10月9日、神奈川県、午後1時半頃。遊んでいた児童らが男に何度も下半身を見せられて逃げたところ、睨まれる事案が発生しました。
睨まれるってどういうことなんだろうね。
せっかく出してるのに見ないとはっていう。
けしからんと。
ねえ、
軽減そうな顔をされた
なんで見ないのかと。
まあまあね、確かにそうかもしれないけどね。こんな貴重なものをと。
ってことは、前に出してた時には喜ばれた場所があったってことですよね。
そうだね、うん。
その成功体験を引きずっている。
まあ、おそらく夢の中。
ですよね。10月9日、大分県、午後1時半頃。小学校の校庭で児童が中学生ぐらいの男から、トイレはどこ？と声をかけられて、女性ものの下着を見せつけられる事案が発生しました。
あら。
まあちょっと将来が心配ですよね。
随分と。
ねえ。
若いうちから。
男は身長160センチぐらいの中学生ぐらいで、おかっぱ風の黒髪にジャージ、リュック、スポーツタイプの自転車。まあかなり若いのに、 手が込んでる。
そうね。
うん。
いや、履くのは別にいいんですけど、
はいはいはい、
見せるとなると、やっぱちょっとこの趣味がね、
ねえ。
なんかちょっとこう心配な方向に。
あんまりね、これ、お天道様の下歩ける趣味じゃないですからね。
いや、相手が嫌がるの分かってながら、こう、
うん、
喜んじゃうってなっちゃうと、ね、今後、エスカレートしますから。
そうなんですよ。なんとか、これが正当化される趣味があってほしいですけどね。
そうね。
うん、
借り物競争の途中なんですとか。女性物の下着って書いてあった、
ね。書いてあったんで。ハケとは書いてなかったはずですけどね。
そっか。
こりゃ一本取られた。
借りるってことだから確かにな、みたいな。返さなければいけないし。履いたら失格ですね、ある意味ね。
10月13日、愛知県、午後4時5分頃。田んぼの周辺で、ズボンを上げ下げしながら下半身を露出している男がいる、との情報が寄せられました。
田んぼでしょ？
まあ、何らかの豊作の儀式ですよ、ね。やっぱこう、田んぼ畑は種をまいてなんぼですから、
うん、
種まきの儀式っぽいやつですよね。
それか、なんか、UFO を呼んでるみたいな。
ここにミステリーサークルを作ろう。
ペロペロってのは多分だから、モールス信号的な
的な。
宇宙に対しての、
はい。更新を試みてるんだ。
そうですね。だから、スパイである可能性もありますね。
はいはいはい、
日本、地球に潜入しているやつって可能性もありますね。
宇宙人の特殊な機関で、そこから信号が遅れるんだね。
そう、そうです。
はいはいはい。いつも光ってて、ズボンで隠してるけど。
あ、そうね。ピカッ、
ピカッっていう。上げ下げすることで信号を送る。
うん。
そういう、こう、銀河系のどっかのエイリアンですね。
実はその人がさ、
うん、
地球を愛していて、
はい。
いや、侵略してはいけないと。侵略対象ではありませんっていう、毎回やってるから、
はい。
我々は生きていられるのかもしれませんよ。
定時連絡でね。
そう。
まだ侵略しなくていいっていう。
そうそうそう。そういう、すごく重要なメッセージかもしれませんよ。
はい。男は60代ぐらいということで。
危ないね。
もう半世紀にわたって助けてもらってた可能性がありますね。
この人が死んだ時には危ないですよ、もう。侵略される可能性が。
来年の定時連絡の時に檻の中にいないことを祈りますよね。
うん、そしたらほら、
来ちゃいますから、
ね。本体が攻めてきますからね。
だからドッキョ棒じゃなくって運動場があるところに。
そうだ。
入ってればいいですけどね。というわけで、ここまでお送りしてまいりましたけども。
はい。
今日のところはいかがでしたか？
電話による詐欺が、
はいはい、
ちょっと増えてきてるじゃないですか。
自動音声詐欺がね。
うん。あれはね、自動音声なのかな本当に。その。
ねえ。
テープなのかなそれとも、毎回言ってるのかな
まあでも、テープっぽいなっていうふうに思ったんじゃないですかやっぱり。
あ、そっか。で、逆にそっちの方が、要は、詐欺っぽくないってことでしょ、
うん、あ、なんか事務的っぽい感じ
そうそうそうそう。うん、役所から来て、あ、じゃあ番号を押すんだな、みたいな。
はいはいはい、はい。
だんだん、だから気づいてきてね、多分ね。彼らも。うん、
ああ、そっちの方がマジっぽいぞと。
うん。
はいはい。
だ多分その、なんかあれですよね。ユーザーテストとかしてるんじゃないですかね。どっちが本物っぽいですか？みたいな。
どうやら自動化されてる方が現代風だと。
そう。
うん。
プッシュボタンを押してくれっていうのはなんか、押してしまう気がする。
そうだよね。
確かに教えるよりか押す方がさ、
うん、
ちょっとハードル低いじゃないですか。
そうなんですよ。なんかこうね、再配達の依頼してるみたいな感じ。
そうそうそうそうそう。うん、あの時もなんか番号をいっぱい押させられるじゃないですか。
はいはいはい。
受付番号とかさ。
それがなんかこう、心理的なハードルが低くなるんでしょうね。
低いと思う。だってあれ電話番号も入れてくださいとかあるもんね。
あるね。
確かにあの流れでいけばさ。
ねえ。ほいほい押しちゃうかもしんないよね。
うん。バストサイズはとか。ウエストはとかさ。
二桁もしくは三桁で。
それでもダメな方はオペレーターにおつなぎします
ね。します。
どんだけなんだ。
上から順にシャープで区切って入力してくださいみたいなやり方だよね、きっとね。うん、88シャープ、59シャープみたいな。
そうですね。
どんだけ聞きたいんだって話ですけどね。 まあ皆さんもお気をつけくださいということで、
はい、
ここまでのお相手はケイト、
ユージーでした。
それではまた次回、さよなら。
さよなら。